では、これ大丈夫ですかね、休みなくて引き続き2時間なので、この後ですね、あ、この後で次に第3部に入りたいと思います。まあ第2部がヘンジャーからだったんですけど、第3部はですね、執筆者の方、多くの執筆者の方がいらっしゃるんですが、公開レクチャーということで、今日後ろの方に学生の皆さん、たくさん来ていたり、学生以外の方々も来て、いていただいているので、ですね、まず戸田さんの方からなんですけれども、時間が短くて恐縮なんですが、でも戸田さんの一番資料が、多いので、ぜひ少し長めにお話をいただければと思います。
これそのまま進んだらいいですか？
そうですね、これで、
はい、じゃあ2分ということなので、パパッと説明をしたいと思うんですけど、私は類型論というところを担当しました。で、話自体はそんなに難しいことはなくて、要は建物にはある用途があって、その用途にはそれぞれその用途にふさわしい形があるはずだっていう考え方が、大体19世紀の前半ぐらいに出たんですね。で、デュランっていう人がそういったものを最初にまとめたんですけど、その前提にはこの左に本書中一番かわいいページだと言われてるんですけども、猫とかワンちゃんとかがいるですね、素晴らしいページが、要は動物学とか生物学をモデルにして建築も整理していこうっていうところなんですね。ちなみに僕これ そう、次のページはいいとして、これ僕が渡したポンチなんですけど、ひどいですよね。設計してる人みたいな、これでイラスト頼んだのって感じだと思うんですけど、動物界、植物界、鉱物界とか、なんか絵が全くないみたいな、ここから絵を起こしてくださって僕は大変感動しました。で、これがリンネとデュランの肖像で、レクチャーっていうか、当時のものをちょっと紹介したいなと思いました。これがそのデュランの新旧建築比較図集のもので、要は教会にはある固有の型があって、その類型ごとにプランを同じ縮尺でこう並べたっていう、図集ですね。今でいう建築設計資料修正みたいなものです。で、追ってですね、図集出した後に講義録みたいなものを出してるんですけど、そこにはそういった幾何学を使ったタイポロジーで設計を効率よくやっていこうみたいな、教科書として書かれたものですね。そういったものをイラスト化していただきました。で、これがその扉なんですけども、なんでこの時代にそういうことが起こったかっていうと、要は当時ですね、古代とか地中海世界に対する理解っていうものが深まってきて、知識がどんどん増えてる時代だったんですね。で、それでデュラン、ちなみにフランス革命の後の時代なんですけど、この頃新しい建築の教育組織とかができてきて、みんなそこの先生になりたいというので結構出版競争があったんです。で、これで彼はエコール・デ・ポリテクニークの教授職を射止めるんですけど、彼はこの本が出たことで、これまでみんなが苦労して読んでた300冊にこの本が取って代わるんだっていう宣言をしていて、そういう本だったということですね。で、ちょっとページを紹介して終わりたいと思いますけども、今でいう建築設計資料修正ですよっていうことで、で、古代の神殿とかの図版もあったということです。はい、じゃあちょうど3分で終わりたいと思います。
最後にすごい面白そうな図版があったんです
か？はい、それはじゃあ時間があったらでいいんじゃないですか、ね、
ですか。
はいはい、
はい、じゃあ次の、これはじゃあ、あ、そうか、次の方に流せ
ばいいんですか。たくさん
学芸出版から最近出たんですか、スチュワートとレベットのアテネの古代遺物とかですね、こういう知識がどんどん増えてきて、要はオスマントルコ帝国の領土だったので、アテネって西ヨーロッパに行ったことがなかったんですけど、だんだん東に行けるようになって、でとうとう、パレスチナとかそういったシリアの方にも行くようになったんですね。で、これはパルミラの古代遺跡なんですけど、フランス人が書いた、でこういった遺跡のものも撮ってて、これちょうど同じアングルの写真があったんですけど、ここら辺は全部内戦でもう破壊されてます。パルミラの遺跡も、でバールベックも破壊されましたけども、そういったものが残ってるよということですね。
で、まあ、これはまあちょっとややこしい、これ5分かかるんでちょっと飛ばしたいと思います。はい、じゃあ次は倉方さんですね。
はい、いや素晴らしい。いややっぱり建築士の話って面白いですよね。なんかいやずっと聞いてたくなるなっていう感じです。で、私はですね、あの建築進化論っていうもので書いたんですけども、まあ、あの読めば分かるので、あのこの話これほとんどあの実は図もほとんど私の最初に書いたもので、だいたいイラスト化していただいて、まあそんなに難しい内容じゃないんで割と図化しやすいっていうところはあります。で、ちょっと2分ぐらいでね、あのちょっと全然違う話したいんですけど、あのちょっとまあ私個人的には最近あのポストモダニズムっていうか、まあ1970年代から90年代ぐらいのをちゃんと歴史化しなきゃいけないなと思ってて、ほとんど今頭の中がそれと建築公開イベントを全国に広めるのと建築鑑賞の理論を作るって3つぐらいしか最近頭にないんで、あのポストモダニズムの今ポストモダニズム歴史っていう連載は文化ネットっていうウェブマガジンでやってます。で、何が言いたいかっていうと、まあ、ちょっと最初に申し上げましたけど、やっぱり結構これがあると結構強力な道具になってくれて、あ、ここに書いてあるこれとこれをこういうふうにつないだり、こうあるいはこの時代で言ってることってこれなんだよみたいな、なんかすごいこう今までゼロからこう説明しなきゃいけなかったのが、なんか共通のあこれのこうだよみたいなところで話がこう展開しやすくなるなっていうふうにあの思いました。で、今やってるのは実は1977年から81年の時期を延々と書いてて、表層っていうものに着目してるんですね。で、表層っていうのはよく表層的なとかマイナスのイメージしかないんですけど、77年から81年って、あ、表層っていうのは記号じゃないんです。記号じゃなくて、明確な記号ではないってこと、あとは、表層に使われてる素材がかなり効果を持つってことで、それを実はみんな伊藤豊さんとか長谷川悦子さんとか、あと実は原博さんとか谷口義雄さんとかすらですら、そこをくぐり抜けて今の作風ができてるっていうところで、その表層っていう概念に注目したっていうのが多分一番オリジナリティがあるところだと思います。で、いやつまり何かというと、例えばこの様相論っていう55番の松田さん書かれたとこなんかも、これもそうなんですよ。これ下のね、最初のページ見るとよくわかるんですけど、近代建築は明快な境界があって、様相論というのは曖昧な境界ってなるんですけど、実はこの間に境界論っていうのが1981年に書かれていて、あんまりねそこ注目されてないんですけど、原博さんも実は結構その境界面ですよね、内と外の境界に、あの時はフィクショナルファサードっていう言葉を使い出したりして、結構実は原さんも、かなりこうイメージというか門みたいなイメージをすごい強調するんですよね。だから一旦その、表層の段階を経てから様相論があるっていうふうに、一旦こう表層面っていうもの、内外の境っていうものが持つ重要性に気がついてから次の段階に行ってるっていうのが今まであんまり語られてないんですけど、そこが意外と重要じゃないかっていうことが、まあこういうのがなんかざっと見取り図であると、実はここの間のとこもありますよみたいなことが言えるとか、あとあの高橋健さんの書かれたテクトニックですよね、これもすごく大事でというか、この一番右にあの被覆っていうやつですね、あの前波が研究され出すのって実は77年か81年の間 で同時にいて、オットワーグナーとか、あとはチャールズ・レニー・マッキントッシュなんかも、その時代から専門研究が進むんです。あの日本なんかでも伊藤豊さんなんかもオットワーグ、チャールズ・レニー・マッキントッシュとすごい参照したりして、なの で実はあの、まあ、テクトニックにつながるところと同時に結構被覆って概念、被覆が実はかなり意味を持っていくよみたいな話がその表層記に参照されていくとか、だからまあちょっと今はあの書かれてないというか、今までなかなかこう理論化されてないところをやろうとしてるんですけど、その時にやっぱここまでこうそれぞれの明確に理論化してくれると、あ、ここの間が実はとか何々だって言えるっていう、そこがすごくあの私にとってはあのタイムリーというか、まあこれが予定通りにでしたら多分そこにズレがあったんですけど、これが8年かかったので、ちょうどあの私がそこに気がついている時にこれは出てくれたので、改めてちょっとそういうところからもあの自分の考えを鍛え直せるなというふうに思っております。はい、ということで関係ないレクチャーでしたけど、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それでは次は本田さんの方にお願いします。
は はい、じゃあ私の方は、まあ、実際の本のページはこんな形になっていまして、で、私の方では、まあ、イラストの元になったこう画像なんかを中心にお見せしながらお話ししていきたいと思うんですけども、まあ、ロシアは他の同時期のですね、ヨーロッパの西欧の国々とは違って1917年に10月革命を経験しますので、全くその前提となる社会の条件が変わってしまうわけですね。まず土地とか主だった建物っていうのが国有化されているので、まあ、とりわけ土地が国有化されるっていうのが大きくって、もう大胆なこう新しい都市計画っていうのが資本主義都市と資本主義国とは違って可能になっていくわけです。で、それだけではなくてですね、社会主義的な人間を生み出さなくてはいけないわけです。革命の後の世界に本当にトランプゲームの革命みたいな形で、革命が起きると全ての価値観が逆さまになるわけですね。それまでのとりわけ西欧の建築って基本的には特権階級の人々のために作られていたわけですけれども、それとは真逆の建築がを作らなきゃいけない、全く新しい建築を革命のために、あるいは社会主義的な人間を育てるために作らなきゃいけないということになって、で、まあ、最初にそのロシアヴァンギャルドというものが出てきた時に、まあ、一つのきっかけとなったのは今画面載せてますベスニン兄弟、アルクサンドロ・ベスニンが中心になって設計した労働宮殿コンペアンというものなんですけれども、要は会議場をモスクワに最初にソ連ができて最初に計画された巨大会議場だから、まあ、実現されているアンビルトなんですけれども、まあ、宮殿っていうのは普通は貴族のための場所だったわけですけれども、ベスニンはそれを非常に大胆に読み替えて、今ソ連はプロレタリアートの労働者の国、になったので、その労働者のための宮殿っていうのはどうあるべきかということを考えるわけです。で、その時に参照にしたのが工場なんですね。円筒形の部分とか特に工場のようなもう全く無装飾の壁面していますけれども、そうやって建築の考え方を根底からひっくり返すっていうことを、わざと宮殿という言葉に真逆の工場という概念をぶち当てることによって、建築の価値観を大胆に転換しようとしてきます。で、まあ、今回特に中心的に取り上げたのは住宅、社会主義住宅ドムコムーナと呼ばれる共同住宅なんですけれども、まさに住宅という建築空間を変革することによって、そこに暮らす人々の意識とか物の見方とか価値観までこうドラスティックに変えていこうとしたのがロシアヴァンギャルド、まあ、中でも最大勢力だったのはロシア公正主義というグループなんですけれども、で、何をまず変えようとしたかというと、まあ、社会主義って要は家族の否定をするんですね。家族根絶廃絶論っていうのが、1920年代に出てくるんですけれども、要は家族っていうのは非常に格差があるわけです。経済的な格差もあれば文化的な格差もありで、それをその格差を要は個々人の格差をなくすために、個々人の格差をなくして家族っていうカテゴリーなしに、そこ抜きに個人が直接共同体につながるような、そういう、まあ、非常にある意味水平な社会っていうのを革命で作ろうとして、でなので、まあ、家族をいかにして建築を通して解体するかっていうことが考えられてたんですね。で、これはまあそのための移行的な住宅なんですけれども、ここが居住と、まあ、ちょっとル・コルビジェの影響でですね、ピロティのある集合住宅になってるんですけれども、で、その一応いろんなタイプの住宅があって、これはル・コルビジェのユニテとこう先取りするようなフラットタイプの部屋の間取りなんですけれども、まあ、個人向けのワンルームから家族向けの部屋まであるんですが、各個の例えばキッチンっていうのをすごくコンパクトに縮小するんですね。で、それぞれの家で食事をするんじゃなくて、ここに実は共同食堂が入ってるんですね。家で食事を用意したり食事したりするんじゃなくて、ここでみんなで、住人みんなで食事をすることによって、まずその家庭の中の、家庭の特に重要なその家事とか育児、まあ、ここ保育所も入ってるんですけれども、その家庭の中心的な機能とされてたものを全て公共化することによって、家族の中で閉じるんじゃなくて、家族 の外にどんどん人を出していく。でも家は本当に帰って寝るためだけの場所で、なるべくほとんどの時間は、まあ、集団で労働しているその現場か、あるいはこう共同で使えるようなこういう施設とか、あるいはまあ労働者クラブっていうのは別にあるんですけれども、まあ、そういったところにこう人々をもう建築で空間的に強制して、そうわざとこうキッチンとかを狭くしたり、住宅もかなり切り詰めて設計することによって、そうやってこう人を誘導して、それによってこう社会主義的な人間を育てるということを行ったりしてました。で、これはちょっと 住宅とは関係ないんですが、私が一番専門にしていたのはロシア構成主義のヨアン・レオニドフという建築家でですね、これまあ彼あの建築家と名乗りながらも一回も何も実現立てていないという、あのそういうソ連でしかこう生存できないような感じの建築家なんですけれども、まあ、あのこれはあの彼の代表作で、まあ、熊健吾さんなんか あるいは磯崎新さんなんか もう非常に大きな影響を与えた人なんですが、まあ、ほとんどこう情報がそれまでなくて、私があの博士論文であの研究して、本にしたという人です。で、まあ、さっきのごめんなさい、ちょっと途中でレオニオが入っちゃいましたけれども、このドムコムーナはですね、これはあのアンビルトじゃなくてちゃんと実現されてまして、ただ長いこと廃墟になってたんですけれども、あのちょっと前にあの修復が完成しまして、今あの非常に美しい、かなりあのこれ建てたギンズブルグの孫のがまた建築家なんですけれども、まあ、その人が中心になって再建しているので、今非常にあの元の形に近い形で再建されています。で、まあ、こういうドムコムーナの実験というのはですね、その後あの一つの建物を超えて都市全体の計画の方に発展していきます。で、まあ、1929から30年にかけて社会主義都市論争って、社会主義的な都市ってどうあるべきかという論争が起きて、資本主義的な都市ってのはやっぱりキャピタル、資本が自然と集まってきて集中してできるのが都市なわけですけれども、その自然発生的で非常にヒエラルキー的な都市は社会主義的じゃないので、それやめましょうということで、我々は最初から計画してその中央周辺とかあのっていうそういうヒエラルキーのない水平な都市を作りましょう、でなおかつその家族っていうものを解体していくっていう、そういうあの考え方に基づいて、例えばですね、これはあの、スターリングラードっていう今のボルゴグラードと呼ばれている都市ですけれども、それの一つ の, あの外区の計画です。でどこがあの非常にあの社会主義的かというとですね、こう成人向けの住宅と、子ども向けの、まあ、未就学児童と、就学児童に分かれてるんですけど、子ども向けの住宅っていうのは完全に分離されてるんですね。で成人は結婚していても男女それぞれがあのワンルームを持っていて、で子どもたちは別の、まあ、あの渡り廊下でつながってるんですけど、別の棟に住んでいて、あの子どもがいるとどうしてもその世話を親はしなければならないので、労働効率が落ちるわけですね。全力で男性にしろ女性にしろ働かせるためには子供を家族から切り離す必要があるので、そうやってもあの最初から子供も集団化していって、集団的なあの専門家がちゃんと保育士がついて集団的に育てていくっていう、そういうことが考えられてました。でもうあのこの社会主義都市論争って2つ の, あの都市派と非都市派っていう非常にあの個性的な全く違う都市モデルを出してくるグループの間で特に論争があったんですけど、もう一つの非都市派の方のこっちが都市派で、まあ5万人ぐらいの規模の中小都市を構想、あの 構想してたんですけれども、非都市派の方はですね、ロシア巨大なあの国土があるんで、その国土にまず幹線道路アウトバーンのようなものをこう張り巡らしてですね、そのアウトバーンの頃はそれがこれがアウトバーンだとすると、そこに沿ってこういう長屋のようなあのピロティのある1階建ての細長い住宅を建てて、でそのここにまあバスステーションとかがあるんですけれども、ここで労働者は仕事を終えて帰ってくると、あの共同食堂とかサービス施設があるのが場所があって、でここでまあご飯とかを食べて、こう住宅に戻ってくるっていう形 で、まあ、この住宅は全部企画化されていて、で、まああのまあ、その職場が変わるとか結婚するとかそういう生活上の変化があると、もトランクに荷物だけ詰めてパッと別の全く同じ形のこういうあのリボン状につながっている別の場所にある、住宅や、まあ、ここの道路を通ってですね、パッとこう移動して本当に身一つでこうどこでも生きていける、それのどこでもこう移動できるっていう、まあ、道路 の, その、まあ、20世紀になると物流っていうのはどんどん加速していくわけですけど、その物流のものの情報の流れの加速に合わせた住宅っていうことで、まあこういうあの全くどこにも集中しないわけですね、と中心がないわけです、道路に連なって伸びていくので、まあ、そういう非常にこうラディカルな、これ全然残念ながら全然実現されてないんですけれども、まあこういう非常にラディカルな実験っていうのを行ってたのがソ連です。でちなみにこの30年超えるとですね、あのロシアって一つの極端からもう一つの極端にバーって変わる国なの ので、これがですねこういう建築にとって変わられていくんですね。これは1934年に、まあ、31年から33年にかけて、4回コンペをやって、一つはル・コル・ビジュレとかも参加している国際コンペだったんですけれども、で最終的に採択されるソビエト宮殿というダブルエッジソビエトフというものです。これはモスクワの中心部に、こういう巨大な会議場がさっきの労働宮殿ポシャってるので、作りたいということになって、で、まあ、コンペを行ったんですけれども、最終案はですね当時の指導者独裁者スターリンの案を入れて、これは全部で415メートルある世界最高峰の建物になる予定で、その上にはですねこう大きさの比較が出てるの分かりやすいと思いますけど、自由の女神の倍以上あるこの巨大なレーニン像をボーンって乗せて、まあ、もう建築というよりもこのレーニンの彫像のための土台に、下の部分になっちゃってるんですけど、こういう非常にモニュメンタルで権威主義的なこういう建築に30年代半ばになるとガラッとまた違う方向に変わっていくという、まあ、ソ連建築っていうのは本当に一つの様式から全く逆の様式へとこう触れていくのが、まあ、面白いところでもあり、まあ、ある意味悲惨なところでもあるんですけど、まあ、そういう研究を私はしております。はい、すいませんちょっと時間長くなりました。 Now battery, please charge.
ありがとうございます。大変貴重で密度の濃いお話をありがとうございました。次は真内さん、ちょっと HDMI を付け替えていただくんですが、一つだけなんか30年までの、中で、あ、真内さん、なんか先ほどのベスニン兄弟のとか、なんか見てるとアクソメの、とか、なんかコルビジェっぽいところもあるなと思ったんですけど、なんか影響ってそんなに受けてたんですかね。
あ、もちろん直接の交流があって、ル・コルビジェは有名なモスクワのセントロソユースっていう巨大なオフィスビルを建ててますので、まあ、そのコンペでル・コルビジェが勝てたのはまさにアレクサンドル・ベスニンとかモイセ・ギンズブルグなんかが後押ししたっていうこと、まあ、非常にギンズブルグの影響っていうのは当時 のロシアの建築家に大きかったです。ル・コルビジェ の影響と非常に大きかったです。
たぶん289年に初めてロシアに行くと思うんですけど、それでちょっと29年ぐらいの話で興味深いなと思ったので、またぜひ聞かせてください
。もう20年代 の半ばぐらいからル・コルビジェの情報はもうバンバンロシアでも入ってきていたので、はい、
ありがとうございます。そうですね、じゃあ、次は天内さんの方からお願いします。
ちょっと場所変わりますけど、こちらからかつて日本言論地図っていうのを書いたことがあって、編集は亀野さんっていう、津田塾の哲学の先生なんですけど、今や話題としてはもう擦り切れちゃってるんで40円くらいで売ってますけど、なんていうのかな、発想としてはこの本 と、日本言論地図と割と似ているところがあって、抽象的なところとこっちの方がいいですか、抽象的なものを、図化するっていう、まあ割と理解のために皆さんが、やる普段の、仕草だと思うんですけど、それがまあそのまま、図にするのに結構は、こっちの方は時事的な問題が、出ていますので、図にできるのかなみたいな話はあったんですけど、まあ、こっちよりなんとかなったんで建築の、思想図鑑という話を聞いた時にもまあいけるかぐらいの気持ちで割と軽く、乗ってしまったのが、このブリハの話でした。まあ顔描いときゃ図なんじゃないのぐらいの軽い気持ちで指示を出したような気がするんですけど、よくよく考えてみるとこういうふうに図になって、例えばですねこの当時、彼らが主敵としていたのはこういう人たちで、鉄筋コンクリートを日本に導入するにあたっていかに他の、産業ディビジョン、特に軍事に、迷惑をかけないかということでですね、自分たちの、建築はとにかく鉄筋コンクリートの、耐震耐火建築に、集中したいので、装飾とか美とか芸術とかうるさいみたいな人たちがいたわけです。まあ、それが主流派だったわけですけど、そういう人たちとの、対立関係なんかも、第三章の下の真ん中のあたりに、書いてくださっていて、まあ、非常に何ていうのかな、見取り図としてさっきも本当に大学の、製図室に貼っておきたいっていう話ありましたけど、僕はまだ半分くらい浜松に足突っ込んでる気分でいるので、文芸大のあそこに、貼っておきたいなとか思いました。青山で貼るかどうかはちょっとよくわからないですけど、こういう、指摘がいるところで建築は芸術であるっていうことを言っていた。
でさっき倉方さんが紹介してくださった近代美学入門っていうね伊奥さんの本も実は最初の項目は建築は芸術家っていう項目になっていて、あれはまあ彼女は阪大美学っていうデザイン誌とか建築とか割とそういうことをやってる人たちが多い環境から生まれたバウムガルテン学者なので珍しい人なんですけど、まあそのつながり結構古代から今までずっと続いているような建築っていう有用物と美というまああんまり用とは関係なさそうな概念とのつながりないし対立ということをまあなんていうのかな、手を変え品を変えいろんな国のいろんな場面で問題になってきたことが分離派にも焼き直されていたということです。原稿を書いていた時は僕これにを実現させる前の段階で書いていて、でなおかつほとんど修正しないままそのまま出ているので良かったかなってちょっと疑うところもあったんですけど、まあ読み返してみてあんまり違和感なかったので良しとしています。もう100年経っちゃったんですけども、大体の分離派に関してはもうこっちの方でやっちゃってますので、もし興味あればそちらをどうぞって感じです。はい、本田さんほどなんていうか対象に愛がないのでこれくらいでいいかなと思ってます。
はい、じゃあ天野さんどうもありがとうございました。